アナログゲームナイト。
この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
今夜もアナログゲームナイト。はい、というわけで、今回の相手は太陽王子です。よろしくお願いします。前回の収録が、オンライン収録で、先日もやってた、星ヶ丘テラスの方の、名古屋ボードゲームギルドの宣伝をしたということで、その前までね、楽市の収録が結構ストックがあって、まあ、出してないのもあるんですけど、ちょっとお休みをしていまして、で楽市が終わってこの後の、年末までっていうのはなかなかね、自分のこう気合を入れていかないと収録をしないタイミングではあるんですけど、いくつかね、今回お邪魔したところ含めて収録したいなとか増えましたので、まあ、今回何区になるの、千草原越えて東山公園かなのを待ってきました。で、もともとね、注目してた、ちょっと業界は違うんですけど、まあ、遠い意味でまあ近い業界の方がやられてるという、ボードゲームカフェの方に今回行きまして、まあ、お話を聞いてみたいなということでお邪魔しました。じゃあ今回のゲストの方、自己紹介お願いします。どうぞ。
よろしくお願いします。ボードゲームカフェゾーンの、スタッフをさせていただきます。今ニッシーです。よろしくお願いします。
よろしく。ありがとうございます。お願いします。なんかね、ちくさくちくさくと思ってて、はい、さっき僕に、ね、X に投稿したんですけど、一回ちくさで降りそうになっちゃって、
違う
そう、ちくさくですもんね。
こうちくさくですね。
ちくさで僕降りそうになっちゃって、はい、頭の中でちくさの聞いた時にあれって思ったら、あ、東山公園だと思って、ちょっとなんか間違えそうになりました。なんかちょっとギリギリだったらすいませんでした。
いや
はい、で今回ゾーンさんとお名前があるんですけど、もともとボードゲームカフェの方のお話はこの後お聞きしようと思うんですけど、もともとこれ就労支援 B 型っていうのなんですけど、
はい、
そっちが先にまずオープンの方だったんですか。
あ、そうですね。まず就労支援 B 型ゾーンっていうものがありまして、そちらの方で、ボードゲームをレクリエーションなんかでやっていたんですけど、でそこからボードゲームと福祉って結構親和性あるぞっていう話になって、で、もういっそボードゲームカフェにしちゃえば、いいんじゃないかなっていう形でボードゲームカフェになっていたという経緯になりますね。
ニッシーさんがこの就労支援の方の、はい、を立てられたっていうか、オープニングスタッフみたいな感じなんですか。
オープニングスタッフは自分なんですけど、なんかすごい今自分が全ての権限を握っているような
話だと思う
したんですけど、しがないスタッフなので。
あ、そうなんですか。じゃあもっと上になんか、はい、ボスがいるわけですね。
はい、はい、そうなんですよ。自分は実はですね、ここの B 型、作業所の元作業者なんですね。
あ、そうなんですか。
はい、で、そこから、働くというか、作業として、スタッフに昇格という形を取っているんです、ね。
はい、あ、じゃあもともとここに、作業所に通われてた方ってこと
ですか。そうです、そうです。
そうなんですか。
はい、
なんかありますよね。前行ったとこだとスタッフでいた人が店長になったりする感じですけど、そんな感じですか多分ね。
そうですね、店長まで偉いかというと、はいはいはい、そういうわけではないんですけど、
じゃあ仕事が全然変わったっていうよりは、はい、就労支援の方もやりながらカフェの方の責任者というか、スタッフとしてという
か、スタッフとして、はい、
ああ、なるほどなるほど、
そういう形になりますね。
僕ちょっとさっきちょっとお話ね、収録前にしたんですけど、はい、業界が違って一応ね、うちの職場の法人の中に、はい、こういう障害施設もあったりするんですけど、はい、こういう就労支援 B 型とかあると思うんですけど、はい、具体的にこれってどういうとこなんですか、 B とかっていうのは。
就労支援 B 型の具体的な
立ち位
置っていうことですかね。そうですね、具体的な立ち位置ということになると、ちょっとあまり詳しくは、話しづらいかもしれない
です けど、作業所っていうと
作業所、B 型作業所、A 型作業所という、区分があります。
ありますよね。
そして、A 型作業所というのが、 雇用契約を結んでる、
はいはいはいはい、
作業所になりまして、うん、B 型作業所っていうのが、雇用契約を結んでいないものになって、まあ、A 型に比べるともっと程度の思い方が、通っている場所という形
です。ああ、なるほどなるほど。でも一応、まあ、あの作業すると賃金がもらえるっていう感じですよね。
そうですね、うん、
ボランティアではなくて仕事って感じですね。
仕事で、はい。
ではね、あの作業所に通ってた自分が、はいはい、またまさかこっちになるというかね、
はい、
全然違う業種に、はい、まあ、あの手を突っ込むというか足を突っ込むなったと思うんですけど、はい、まあ、その辺の話を今日また聞いてきますので、はい、まあ、ちょいちょいね、あの就労支援の話も出てくると思いますので、はい、またじゃあ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ質問の方ですね。いくつかね、事前にちょっとお渡ししましたので、まあ、その辺の質問を聞きながらっていう感じになると思うんですけど、
はい、
大丈夫ですか、喋れますか。
あ、大丈夫です、はい、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
さっきね、あの就労支援 B 型っていうね、お話があって、はい、まあ、そこ と、ボードゲームカフェということなんですけど、はい、まあ、なかなかね、あの僕の知る限り、まあ、知識があれなんですけど、
はい、
ないかなと思うんですけど、まあ、この辺を、まあ、簡単、この店を簡単に紹介するとどんなお店かなと。
そうですね、この店を簡単に紹介すると、
はい、
地域で、最もリーズナブルなお店で、うん、お一人様からでも、来店しやすいアットホームなお店という感じでさせていただいてますね、
うんうん
うん、あとはそうですね、10名様以上でもご利用でいただける、あの貸し切りスペースなんかもご用意しているので、
うんうん、
それもぜひご利用いただきたいですね。
確かにボードゲームカフェもね、あのそれこそね、あの人参とかカレーコマがありますけど、ボードゲームカフェも値段上がってますからね、多少
そう、ね、
だし、そうですよね。で、まあ、いろんなものが上がってるんですけど、確かに料金プラン的には非常にお安いというか、
はい、
参加にはありがたいなって感じですよね。
ちょっとあの料金のお話しさせていただいていいですか。平日のご利用で、
う
ん、1時間であの500円になります、
はいはい、
でこの500円で、まあ、ベッドドリンクっていうのは普通なんですけど、うん、ワンドリンクサービスになってますので、
はいはいはい、
まあ、実質、ノンアルコールであれば200円、
うんうん、
アルコールであれば300円なので、それをさっぴくと、1時間200円もしくは300円でご利用できるって形になるので、
はいはい
はい、最もリーズナブルかなとは思っています。同日祝日になると、まあ、少し、料金が上がっているんですけれども、
うんうんうん、
1時間750円、リーズナブルなことは、変わりないかなと思います。まあ、フリータイムのご利用でも、
うんうん、
平日で1500円、
うんうん、
土日だと2300円という形になってますので、ぜひご利用いただければと思います。
いや、もう安いですよね、本当に。他のとこだと多分半分とはいかないですけど、何割かは安くなってますよね。
はい。
で、今回その、ね、全然あの業種がさっきのボードゲームの方を、まあ、レクレーションという形で、
はい、
なかなか、ね、老人だと、ね、お年寄りって自分らの親もそうですけど、新しいものを覚えるということが、ね、なかなか大変だったりして、なかなか好奇心の強いおばあさんとかおじさんいないと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、レクレーションとして、ね、この障害者施設の方で、はい、まあ、使ってたって経緯があったんですけど、
はい、
まあ、どうしてこのゾーンがボードゲームカフェの方に移行したというか、はい、オープンした形になったんですか。
どうしてというと、なかなか
なかなかくっつくようでくっつかないと思うんですけど、
そうですね、例えばですね、障害のある方でも、
うんうん、
実際にウボンゴとかで、そのまま形ピースをはめるというのが分かりやすかったりするじゃないですか、
はいはい
はい、で、それが、早く溶けるっていう形じゃないですか、
うんうん、
っていうのは障害を持っている方でも一般人の方でも、
うんうん、
同じフィールドで同じルールの中で一緒にできるものっていうものだと思うんです、
うんうんうん、
なので、一般社会にもそういったあのフィールドの狭いところと、
はいはいはい、
一緒 の、 あの、条件で、
うんうんうん、
できるっていうところは、すごく、いいかなっていうので、
うんうんうん、
障害を持っている方でも活躍できる場がボードゲームなんじゃないかなと、
うんうんうん、
って思いから、社長にお願いしました。
あ具体誰がお願いしたんですか、この作りたいっていうのは。
誰かというわけではないです。
スタッフの中から、
スタッフの中 ったから、うんうん、あのみんなで、うん、あこれいいよねっていうのだったりとか、うん、あの皆さんがあの、障害の、うんまあ、一緒の働いてる仲間ですよね、うんうんうんうん、が作業してる仲間が、うん、ボードゲームをしているところなんかを見て、うんうんうん、あこれだったら、うんうん、あの活躍していけるよねっていうのを感じたので、うんうんうん、で多分それを作業を行っていた自分から見てもそうですし、うんうんうん、スタッフの方からも見てもそういうふうに感じたのかなって思うので、
はいはいはい、
それを、こういった形で、加減できていったなっていうふうになって実現したんじゃないかなと思います。例えばですけど、自分があのその障害を持っている方に対して、うんうんうん、こういうふうにやるんだよとか、うんうん、こうやってやったらゲームになるんだよっていうのは、うんうん、あの教えていくっていうのは、あまさしくこれってあのボードゲームのインストだなっていう形になるじゃないですか、うんうんうん、そうすると、そのインストっていうのをお客さんに対して行うっていう感じになれば、うんうん、カフェ店員ですよね、
うんうん、
そういうのをあできますかっていうのをあのスタッフの方から言われて、じゃあやってみたいと思いますっていう形で、あの実現していったと思ってます。
オープンからどれくらいでしたっけ？
オープンが4月にオープンになるので、まだオープンしてから2ヶ月
しか経ってない。でオープンから2ヶ月で、まあ、いろんなボードゲームとかを西さんも遊べると思うんですけど、もともとボードゲームっていうのは、はい、西さんはここの、まあ、作業所というか来るまでになんかこう触ってたり、いわゆるねなんかボードゲームってあるじゃないですか、はいまあ、UNO や人生ゲームではないようなドイツゲームっていうものは触ってたりしたんですか？
あ好きだったんですよ。
あそうなんです、もともと。あなるほど。
もともとボードゲームは好きで、うんあのボードゲームアリーナ、インターネットのボードゲームアリーナの方を、うんネット上でちょっと遊んでたりなんかもして、はいはいはい、でそこから、まあ、あの実際 の, あのボードゲームに触れることになって、実際の話をすると、12季節の魔法使いシーズンズ
ですか、はいはいはいはい、
あれがめちゃくちゃハマって、
はいはいはいはい、
でこれ欲しいぞってなって、Amazon で見たんですけど、
あれない
ですね、売り切れで売り切れじゃなくて、まだ再販される前だったんですよ、ね、はいはいはいはい、シーズンズが再販される前でないぞってなって、めちゃくちゃ高いじゃねえかと、いうことになって、あっても、落札
ヤフオクとか、
メルカリとかでちょっと落札しようかと思っても、なんかもう満単位、
まあ、
も
う、ね、
数十万ぐらい、数十万すごい言い過ぎです
ね、なんか高いですよね、よりによっていくらでもこんねいいボードゲームとかあるのよりだって一番なんかその、
そ
僕もそれがなかなか手に入らないか知ってるんで、ねえそんなの好きにならなくてもいいのにと思って高値の話ですよね、完璧に
そうですよ、
そうなんです、うん、で結局手に入ったんですか？
あ結局は、うん、友達とみんなで、はいはい、買おうよってなってたんですよ、そしたら、買おうよってなってた後に再販が決まって、やったーって再販
が決まって、なんかね、こうキックスターターとかね、そう僕もたまに買っちゃうんですけど、はい、そういうなんかね、高いやつを買ったりすると、沼ですからね、
そこ
で
も
ね、よかったです。
ちょっと手が出なかったですね。
うん、そこで諦めたから、まだね、まともな人間にやられますよ。もう、あっち側に行っちゃうと大変ですからね。でそれじゃあそういう感じのゲームで、自分でもじゃあボードゲームはいくつか持ってらっしゃるんですね。
あはい、そうですね。
うんうんうん、
まあ昔からボードゲーム、昔からというかそういったきっかけでボードゲームが好きになったので、そこからですね、ドミニオン
やったり
とかも大好きで、
はいはいはい、
まあ、カードゲームも、TCG とかがもともと好きだったので
、はいはいはいはい、TCG はあれですか、何ポケモンですか、マジックじゃないですか、
遊戯王
ですね。あなるほど、
遊戯王、まあ、MTG も好きなんですけど、もともとは、まあ、遊戯王やってたかなっていうので、TCG 好きだったので、ドミニオンもハマって、デッキを作って遊ぶだなんて、こんなに面白いものはあって、そこから、 まあ、どんどんボードゲームの沼にハマっていって、
ドミニオンも再販されませんよ、たまにね。
ドミニオンもそうなんですよ
手に入らないですよ、たまにね。
第2章、
ね、あ、そうですね、あれね、
はい、
う
ん、初版の方はもう
ないですもんね、
なかなか見ないです、ね、
ドミニオンとか、そうですね、あの宝石のきらめきとかも、
はい、
ちょいちょいあのなくなりますもんね。
なくなります
ね。アズリもそうでしたけどね、うん、なんかそんなの好きなんですね。
あ、そうそう、
なんかもう本当に買えないものが好きなんですね。
買えないものが、
はい、
そうなんですよ。
僕はドミニオンはあのこの番組何回も言ってますけど、デッキ構築にあの、はい、才能がなさすぎて、もう死んだおばあちゃんの遺言でダメだって言われてるんで、はい、もうやってないです。大好きなんですけどね、ドミニオンもね。やった時面白いと思ったけど、はい、なんか才能ないなと思って、
はい、
ゲームは僕が悪いんですけど、よくないな才能がないだけなんでじゃあゾーンっていう名前は、
はい、
あの話もありますけど、名前はもともとこの就労支援の名前から一緒って感じですか？は
い、あ、そうですね、
うん、
就労支援の時から、このゾーンっていうのを使われていて、
うんうんうん、
はい、
どんな意味があるんですか、ゾーンっていうのは？
ゾーンっていうのは、そうですね、スポーツなんかで、100% 以上の力を出すときになんか集中してゾーンに入る、はい、
なるほ
どですか。でそこから、ボードゲームでも集中してボードゲームをっていう
の
があって、まあ、ゾーンになってるんですけど、まあ、福祉でいうと、まあ、注意力散漫になってなかなか作業できないっていう形じゃなくて、まあ、続いて作業するのに、まあ、ゾーンっていう形を使ってみたいな形ですか。
ボードゲームやったらゾーンに入りますか？
ボードゲーム
ゾーンに入る瞬間、
あ、ゾーンに入る瞬間はもうあのドーパミンが出る瞬間がいっぱい。
ああ、そうなんですか最近どんなゲームになりました？
最近でゾーンに入った瞬間、
なんかデッキ構築とかなんかうまくいったりとか、うまく回りだしたらゾーンに入る感じですか？なんか
そうですね、デッキ構築で、そうですね、うん、あのうまく構築できると、うん、確かにゾーンに入る瞬間はあると思います、
うんうんうん、なんかギャンブル性の強いゲームよりはなんかこうコツコツやりながらなんかこう積み上がっていく感じの方が好きなんですか、多分ね。
あ、そう、うん、そう、まあ、でもギャンブル性の高いゲームも好きなんですけど、
はいはいはい、あんまり好きだとね、うん、
あんまり好きだと
身を滅ぼしますからギャンブルはね。
そうですね。
なるほど。お店のこだわりとかあると思うんですけど、やっぱりリーズナブルなことが、
はい、
ちょっとさすがによく見えたんですけど、はい、あるんで、他に何かこだわりとかってありますか？
そうですね、うちでは、
うんうん、
マーダーミステリーやあの TRPG、はい、なんかで、あの様々なシチュエーションで、使う貸し切りスペースがある、うんうん、先ほどお話ししたんですけど、
はいはいはい、
そういったところが、売りにな
る。ラジオで紹介したらこっちですよね、こっち。
あ、そうなんですよ、ちょっと
ラジオで伝わらないです。
ラジオでは伝わらない
です。こっちですよね、
こちらになります。
こっちのスペース、今のあの、はい、壁スペースと同じの広さなんですか？
ああ、ちょっと、
なるほど、結構広いですね。
そうなんですよ、うん、ちょっと今すいません、あの視聴者の方にはちょっと伝わらないかもしれないんですけど、はいはい、あのちょうど
見に行きました、
見ていただいたところです、あのスペースがあるので。
ゲーミングチェアみたいなのがありましたね。
あ、そうですね、
うん、
あ、まあ、もともと、やっていたところがその前の、
はい、
あのっていうのが、e スポーツ関係のゾーン、美画作業所をやっていて、でそこからボードゲームカフェの方に移ったので、
e スポーツもあったんですね。
e スポーツの時の、
あの残りが、
あの
少し、あの椅子いいですよね。たまにユーチューバーがさて見ますけど、
腰が痛くないんですよ。
ああ、そうですよね、欲しいですよね。僕も職場で買ってくんないかと思うんですけど本気でなんかあの椅子買って持ち込もうと思いましたけどなるほど。じゃあ本当にあのマダーミステリーとかっていうのは、あ、公演とかはしてないんですか？はい、
うん、後ほどお話ししようかと思ったんですけど、
あ、どうぞ。
実はあの公演も、うん、考えてまして、
はいはいはい、
この間あの、ボードゲーム楽市の時に、
はいはいはいはい、
うん、ミステリアストレジャーさん
の、あ、はいはいはい、
が、と、お話をして、
はいはいはい、
で、そこであの、扱っている陽子の村、
あ、はいはいはい、あの出されてるとこですね、はいはい、
を、 を提供していただけるということで、うんうんうん、こちらで、講演をしようか
と。ああ、なるほどなるほど。
なってるので、まあ、今準備中ではあるんですけど、でき次第この陽子の村については、あと講演をする予定なので、SNS をぜひごチェックください皆様。
で、このスペースも、はい、ここのスペースも料金は一緒なんですか？
あ、フェイスペースの料金と貸し切りスペースの料金なんですけど、うんはいはい、貸し切りスペースについては、うん、一部屋1時間、うんプラスで1000円いただいております。事前予約制となっておりまして、うんうんうん、こちらは使う人数に合わせて頭割りになるので、はいはいはい、5人で使っていただく形になれば、うんうん200円で、うんうん、という形ですね。その1時間1000円なんですけど、フリータイムで、ご使用の場合は頭打ちで、3000円うんうん、になりますので、マダミステリーだったら長いシナリオが多いと思うんですけど、
そうですね、3時間4時間ですね、
はい
うん
その場合はフリータイムの3000円で、うんうんまあ、こちらも頭割りという形ですね、うんうん、そこに、カフェ料金をお支払いいただくという形になります。
なるほど、時間内でと。
はい、
じゃあ今また準備中ということで、まあ、こちら側の公園のパックとかを持ってきながら、はい、こちら借りてやる分にはなんか大丈夫ですね。
はい、
あ、なるほど、なるほど。専用スペースがあるといいですよね、マダーミステリーもね、はい、マダーミステリーとかやられるんですか？
はい、マダーミステリー実際に、公園なんかに行ったりしてやることもありますし、インターネット上で渦を利用してマダーミステリーもよくやってます。
結構西さんゴリゴリにやってるんですね、いろんな。ビジネス編から始まって、そうですね、マダミステリーもかかんで、本当に時間とお金が全然足んない感じですよね。全然あれですけど、他に趣味とかないんですか？
他に趣味とか、
今ボードゲームどっぷりな感じ、どっぷりな感じ、
どっぷりな感じ。実は自分としては TRPG 畑。
ああそうなんですね。ああそうなんですね。僕もそうなんですよ。
あ、そうなん
ですね。元々そうなんですよ。高1年生くらい出て。
そうなんですよ、ね、好きなシステムって
僕好きなシステムは昔は、はい、ガープスだったんですけど、はい、僕はソードワールドですね。
ああソードワールドいいですよね。
とダブルクロスです。
あ、ダブルクロスいいですね、
はい、そうです、はい、
いいですね。
ダブルクロス大好きなんですよ。作者が1個上なんで。
あ、そうなんですね。
そうなんですね、はい、なるほどね。じゃあもう TRPG の公演というか、はい、もうやりたいなって感じですよね、今後はね。なるほど、なるほど。
ソードワード 2.0 の時はやってたんですけど、うん、2.5 になってからちょっとできてなくて、
はいはいはいはい、
やりたいなとは思ってるんですけど、うんうん、でもまだできてない形ですね。
僕も結構古い人間なんでね、2.0 の前はなんかでかい完全版とか
あ
の頃の人間なので。なるほど。じゃあここの使い方はまだね、はい、お店側からも提供するかもしれないし、はい、自分たちで提供するのも全然、はい、考えてやるって感じですよね。じゃあなんかスペースが2つあるとイベントもなんかうちでやそうですよね、
はい。
でお店で、ボードゲームはどれくらい、こう見た感じあると思うんですけど、はい、どれくらい今ざっとある感じですか？
そうですね、250以上はありますね、
うんうんうん。見た感じね、最新というか新しい系のゲームからとか、はい、まあ、定番のね、ディクシットだったりとかある方もあると思うんですけど、はい、これって、まあ、基準とかっていうのはその就労支援の方も考えながら買ってるのか、またまあそれそれでボードゲームカフェとして買ってるのか、どんな感じなんですか？
もともとはですね、福祉事業の、まあ、就労支援の方で買っていて、はい、その時に好評だったものっていうのなんですけど、うんうん、それにプラスして、うん、ゲームストアバネストさんにセレクトしてもらいまして、で、そういったものをバネストさんチョイスで、追加しておいているという形ですね。で、さらに自分の趣味で、
はい、
追加してもらってます。
自分の趣味とはどの辺なんですか？
自分の趣味とかだと、うん、例えばアグリコ
ラ。ああ、なるほど。あれ、アグリコラ、どの版ですか、あれ。新しいやつですか、これ。このパッケージ見たことない。あ、15周年。ああ、また、また、またそんなようなもの。また そんなようなものよ、
まあ、この一泊で全部遊べる15周年パック。
そうですよね、そうだね、なんかあれですよね、ケンタッキーみたいですよね創業記念パックみたいな。
そうですそうです
もうまたなんか本当にそういうの好きなんですね。
そうですね、なんそうなんですよ、そういうの買っていただいたりとか、
うんうんうん、
もう他にも追加してほしいなって思ってるのが、うんうん、ウィングスパンの拡張ですね。
はいはいはいはい、はい、もうここでラジオに行っちゃいました
ね。行っちゃいましたね。
もうこれローカルラジオなんですよ。全世界に発信されるんで。
あら
思いはもう全世界に行ってますよ。
いやウィングスパンは楽しい。もともと十二季節シーズンが好きなんで、あのサイコロを振る感覚がもうウィングスパンも似てるんですよね。なので。いいですね。そうなんですよ、TRPG プレイヤーなこともあるんですけど、
サイコロ
を振るのが好きで、はい、やっぱりサイコロをどんどん振っていきたいです。
最近アプリでもね、振れますから、ね、やっぱりこう手で握って振
りたいですよ ね、 ですよね。
何も変わらないですけど、多分ね、
サイコロを振っていきたいですね。あ、ちなみにTRPG の方で好きなのはサイコロフィクションです。
あー、なるほど、いいですよね。なんだっけ、カードランカー作った方、
はい、
名古屋の方なんで、
あ、そう
なんだ、その辺の方なんで、はい、なんかすごい市内の方だったので、はい、お話したことあるんですけど、はい、いいですよね、あれね。なんかね、サイコロでなんかちょっとね、思い出したんですけど、はい、なんかダービーカジノっていうゲームがあって、
はい、
最近手でも振れるんですよね、サイコロ、
はい、
で、アプリで実況中継してくれるんですよ、
はい、
でも、ね、手で振るより、はい、なんかアプリでやった方が盛り上がるんですよね、はい、なんか、ゾウ目が出やすいような気がして、なんかやっぱりそれのに以外限ってはアプリが良かったんだけど、はい、他はやっぱり振った方がいいですよね。
あ、そうですね、
なんかちょっと寂しいですよね、
そう
こうやってやるとね。僕もアプリ入ってますけど、じゃあ、基準としてはバネストさんであって、
あ、
もう西さんの権限が強くなれば、
権限が強く
なれば西さんのどんどん拡張がどんどん入るかですね。
どんどん、
ね、
入っていく感じになるで、
今後来ていただいて拡張が入らなかったってことは、西さんの権限がまだ全然ない
と、ま、全然ないということですね
じゃあ拡張が入るかどうかで、まあ、力が変わるわけですね。
そうですね、
新しいなんかゾーンの楽しみ方ですね、それね。
分かるんじゃないですね。あ、まだ何だか社長に言えてないんだな、はい、みたいな
まだまだなんかちょっと力がないんだなって感じです
ね。
そうですね、おすすめしたい、ものとかボードゲームとかっていうのは、まあ、就労支援の話もしたいんですけど、
はい、
まあ、その辺の関係で受けそうなもの、受けたものとかってあるんですか。
そうですね、うん、やっぱ就労支援の関係ですと、ウォンゴとかは、うん、もう見ただけで分かりやすいっていうところがあるので、うん、受けはいいですね、うん、それから例えばゴブレット・オブ・グラーズ、
はいはいはい、マルバス
ゲームですね、マルバスゲームなので、うん、であったりはもう簡単に分かりやすい、うん、あとは、カタカナ詞とか、
はいはいはいはい、
そういうのはみんなで、うん、会話してコミュニケーション力をっていう意味では、
うん、
すごい受けてます
ね、うんうんうん、
で、なかなか喋らない人でも、
うんうん、
できるっていうので、うん、アイウェイバトル
は
すごくいいかな。
高いですね、高いですね最近安くなりましたもんね
そうですね、書いて、うんうん、まあ、置くっていうだけじゃないですか、うんうんうんうん、なので別にコミュニケーション、まあ、必要なんですけど、
うんうん、
こうあんまり喋らなくても参加できるし、うんうん、みんなで楽しめるっていうのでは、やっぱりアイウェイバトルはすごい福島からもいいかなと思います、
うんうん、やっぱりなんかある程度自分が攻めるというか、なんか自分からこう能動的な行動を生かすみたいなゲームの方がやっぱりこう効果があったりするんですかね。
そう、
受け身よりは多分なんかこうある程度自分のこう出していくみたいな感じがやっぱりいいんですかね。
うんうんうんうん、まあそうですね、そういう風な感じで参加してもらえると、
うんうんうん、
まあ、コミュニケーション的な成長
につ
ながっていけるかなっていうところですね。あとはごいた、
あ、ごいた、はいはいはい、
なんかも、うん、まあ、この間のと の, あの震災の、影響もありますし、被害に遭われた方には、
うんうんうん、
なんですけど、
うんうん、
なので応援する意味に関して、うんうんうん、 こういったやっぱり協力ゲームにはなるので、障害を持っている方でも相手の気持ちを考えて、ペアで戦うっていう、こういったっていうのは、すごくいいなっていうふうな感じとは言えるんですよね。
ごいたもあれですよね、伝統のゲームで、
はい、
僕は1回だけ会ったことなんですよ、世界ランク1位の人に、ごいたも、なんか、その会長さんなんですけど、世界ランク1位の人に会ったことあるんですけど、なんか、重鎮みたいな感じでいたんですけど、やっぱりなんかこう、ね、いろんな影響で、協力ゲーム、近いゲームいっぱいありますけどね、なんかその、木の灰っていうか、なんかカードもありますし、あれを触るとなんかね、
そうですね、
なんかね、僕も結構ボードゲームに対してちょっとね、変態なところあるんで、エンボスがかかったりとか、シャープにしたりするけど、やっぱり木でやるとね、いいですよね。やっぱりこう、何かこう、付加価値というか、ボードゲームを遊んでもらって、こう、リターンがある方が、まあ、取り入れやすいし、まあ、リユーズ系になりやすいですよね。僕もスティッキーっていうのをおじいさんと遊んだことがあって、
はい、
下から抜かれて、
はい、
上からじゃないですか、大体、
はいはいはい、
で抜くんだよって言ったら下からスッて抜かれて、ああそっかって
そういう
下ダメって言ってないよ
なるほどなるほど。
で子供向けにやったりもするんで、はい、やっぱりなんかいろんなものを、ね、提供してみて、まあ、失敗もあったと思うんですけど、まあ、成功で得るものがあるんで、逆になんか失敗したとかこれはダメだったなとかうまくいかなかったなってあるんですか。
やっぱりそうですね、失敗というかあんまり、自分をこう表に出すのが苦手だっていう方とかも、いらっしゃるので、そういった方に例えばさっきほどの肩話とかを、やってみてねってなると、もう何すればいいのかわからないみたいな形になって、何もできないよってなってしまうっていうこともあるので、そういった時にもフォローをして、こう、思ったことをそのまま言えばいいだけなんだよとか、もうあまりその言っちゃダメっていうのを意識しなくても言ってみてみたいなアドバイスがあって成立していくものかなっていうので、そういうのはまあ失敗、なかなか進まなくなるっていうのは失敗ですかね。
なんか失敗することがやっぱり怖いとかってありますもんね。
そうですね、
なんかね、あれですよね、絵本とかっていうのはなんかこう完結するから絶対に死なないけど、ゲームとかっていうのは負けイコール死みたいな感じになあったりするとか、恥ずかしいとかあるとかするから、やっぱり没入感が強ければ強いほどなんか子供が泣いちゃうのが分かるかなと思うので、分からないことが分からないというのはね、結構職場に行ってみて質問してねって言っても分かんないことは分かんないんだよってなっちゃうので、まあそれがありますよね。まあなかなかその実験ではないけど、まあ良かったや悪かったりとかってある感じですかね。で逆に西井さんが、
はい、
僕これ最近やったんですけどとか、まだ持ってないんだけどこれやりたいですとかっていうののゲームタイトルありますか、はい、拡張とかじゃなくて。
拡張とかじゃなくて先ほどお話ししましたもんね、欲しいのはあれ
は拡張ですよねなんかここにはないけどとか、まあ、ここにあるけど僕ちょっとこれ遊びたいですっていうのは他にありますか。
ここにないけど、
なんか最近新作で気になってるとかってありますか。
新作で気になってるの、あんまり最近ちょっと新作をチェックできてなくて、そうですね。
だから楽市に行かれたんですけど、
はい、
今までこう過去の中でゲームマーケットとか、はい、そういうマーケット的なところに行ったことあるんですか。
あ、実はあんまり、そういったところには行ってなかったんです
けど、
行ってなかったんですけど、
うん、
まあ、今回、こういった形で、
うん、お店開く
っていうことになったので、そこでつながりをということで、どんな形で皆さんやってるのかなっていうの
を。メイン得意ですよね、あんだけあったらね。
もうやりたいのがいっぱいありますからね
欲しいのもありますからね。
欲しいのがいっぱいありますからね、
うん、お小遣い僕持っててもオーバーしましたからね、買うのね、でその後1ヶ月後にゲームマーケットあるんですよね、もう死んじゃいますよね、
そう
本当にお金がね、いっぱいあって でそういうところにじゃあ、まあ、その仕事の兼ね合いもあると思うんですけど、また新作見つけたらこうゲットしてきたりとかですよね。
そうですね、う
ん
う
ん、まあね、バネスさんにしていくとしまったこともあったりするんで、うん、その辺のねしながらっていう感じですよね、うん、じゃあ、ここに行くまでは、ここにお店とか作るまではボドエカフェとかよりは、うん、その DJ とか、うん、お友達で遊んだ感じですかね、
はい、そうですね、うん、あボドエカフェにも行ってたんですけど、はい、
どちらに行ってたんですか。
まあ、名前が大須の方
のジュリカビさんとかボードゲームさんとかですね、
とか
ボードボードさんとか
ですね、行ってなんかお酒が飲めるのでお酒飲みながらみんなで、うん、あのボードゲーム、
お酒も飲むんですか。
お酒も飲みます。
もういいですね。あとはギャンブルだけです
をやってたりもしましたし、あとはあの塩釜口の
どこだ、ソラスさん、
ソラスさん、
はいはい、
うん、ソラスさんにも来てもらったりは、うんうん、ソラスさんはあのオールナイト、
あありますね、5時まで、はい
はい、うん、大体するん
ですけど、うんうん、そう、じゃあ結構ボードゲームカフェも行ってたわけですね。
そうです、うん、
でもここもあれです、ここがまあできたというか、できちゃったからなかなか行けないけど、はい、なかなかその分だけね、ここでゲームしたいですよね。
そうなんです、うん、あの皆さん、あのぜひあの来てください、あの一緒にボードゲーム
で、そうですね、スッと重毛をこう持ちながらニコニコ待ってる人がいたら西さんですよね。
そういうことです
ボードゲームの、まあ、カフェとか、はい、その個人スペースがあると思うんですけど、はい、他に何か特別なこう販売とか事業とかやってますか。
あ、そうなんです、おすすめのボードゲームとして、あの、
うん、
うちの B 型、作業所の方で、うん、作成 しているボードゲームがあって、
うん、あ、もう作ってるんですね、
はいはいはいはい、こちらがあのフィッシュオーニオンっていうボードゲーム、
はいはい、フィッシュオーニオン
っていうボードゲームになる、
魚と玉ねぎですか。
そう、カードにフィッシュカードとオニオンカードと、うん、キャットフードカードという3種類のカードがあって、うんうん、それを伏せて、
うん、
何枚引けるかを、
うんうん、
手元のあ、まあ、チップで、
うんうんうん、
表現して、
うん、
まあ、3枚引けるんだったら、まあ、3枚って言って、うんうん、その中に、オニオンが含まれてなければ、
うんうん、
OK、フィッシュが、フィッシュがめくれればフィッシュがゲットできるよっていうような形の、
うんうんうんうん、
簡単に言うとそういう、
うんうんうん、
でバッティングゲーム、
うんうんうん、これはじゃ あ, あの作った感じですか。
はい、あの
最近、
そう、そうです、最近です、
ね、お店ができた後に
できたぐらいにちょうど完成しまして、あのこのイラストもあの全部ちょっとラジオではお伝えできないんですけど、
うん、はい、可愛いですよ、猫のね、
あの猫のイラストのこちらのものも、うん、作業、B 型作業の作業の作業者のこのイラストを描いていて、
はいはいはいはい、ゲームのシステムとかの作るの
もシステムの方も、うん、まあ、自分だったりも関わったり、はいはい、みんなであの、うん、何回もこう試して、
うんうんうん、
こうやったらいいんじゃないのとか、
うんうんうん、
みんなで考えて作ったっていう形のものになりますね。
もう来年の楽市に、
来年の楽
市に爆売れするじゃないですか。まあ、来年もちょっとあの、ね、あの日程決まってるんで、
はい、
楽市の方もそうですし、なんかあのドラゴン大賞ってね、あのコンペーションもあるので、もう出して爆売れするんじゃないですかね。新作が作っていただいて、
社長にあの頼まないといけない
です。ああ、もうそうですよね。でもまあなんか売る機会が結構あるといいですよね。
はい、
というのはじゃあお店の方で売ってる感じですかね。
あ、そうですね、あの、うん、来ていただいて、実際にあのインストもしますんで、
うんうんうん、
遊んでいただいて、
うんうんうん、
購入を検討していただければと思います。
なるほどね。じゃあまたあの社長の方とお話しながら、はい、いいゲームできればまた作ってる感じですね。
はい、はいはい、またできていく形にはなると思います。
はい、他に何かやりたいこととかってありますか。
そうですね、他にというか、この延長線上なんですけど、うんうん、新しいボードゲームの作成というのも、
うんうん、
作業の方でしていますので、
うんうん、
そちらあの まだ完全に今形にはなって
ないですけど、はいはいはい、
形になってできたものがあれば、
うんうん、
また読み出していきたいというのと、
うんうん、
まだミステリーの方も、うん、こちらの、ミステリアストレジャーさんの、うん、ものだけでなくて、うん、こちらの作業の方で作っていって、はい、公演まで行けたらいいなとか、
まだ水も作っちゃう感じですか。
まだ水もできたらいいなとか思ってはいるんですけど、そうですね。
なんかそうですね、あの他にボードゲーカフェで、ね、料理がメインだったりとか、はい、リッチメインだったりとかいろんなところあると思うんですけど、はい、やっぱりこうフックとして、ね、こうあるのがこの就労支援だったりとかするので、はい、なんかこう他には見ないところあるので、まあ、今後も思いが形になるといいなって感じですよね、
はい。まあ、他にもまたミステリーじゃなくても、うんうん、他作業者さんと、うん、TRPG、COC とかだったらシナリオとかも作りやすいかなと思って、まあ、シナリオもできたらなと思うんですけど、 CNC のシナリオ販売ってなるとちょっとあのいろいろ難しかったりとか、
そうですね、最近ちょっと難しいですよね、う
ん、難しかったりとかするんで、うんうん、
さっき出ましたよ、確かね、なんか指針が出ましたよね確かなんか、なんか同人作ったから指針が出ましたよ、確かね、
そうなんですよ、うんうんうん、そこら辺だったりとか、うんうんうん、COC もまあインセインとか、まだ最弱だったら、そう、うんうん、インセインとかだったらまだいけるのかなとか、うんうんうん、まあ、いろいろできれば自分やりたい、個人的にも、うん、やりたいものはあったりします、はい、
ゾーンフィーチャリング日誌みたいな感じですなんかそうですね、いっぱいやりたいことはあるのはいいですよね。でも一個、まあ、ゲーム形になってますし、まあ、こういうあのね、ボードゲームカフェの形になっているので、まあ、なんかこう今後が期待できるかなという感じですし、お話した感じでも夢がいっぱいですし、なんかもうなんかやりたいぞみたいな感じがあったりするんでね、本当ならこんな時間じゃなくてゲームした方がいいと思うんですけど人金が戻るのはねという感じですかね、はい。じゃ あの残りあのお店の場所とか、はい、あのお話しするので、はい、もうしばらくお付き合いください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあエンディングです。そんなニッシーさんにお会いできるゾーンさんなんですけど、まあ、あと番組を聞いた方に何かサービスとかあればなっていう感じで、まあ、お願いしてはいるんですけど、いろんな授業やっててね、ニッシーさんやってると思うんですけど、はい、まあ、ニッシーさんのサインとかも全然いいんですけど、サインとかでも全然いいんですけど、先着100名様ぐらいにサインでも全然いいんですけど、何かありますか、サービスの。
そうですね、この作業所で、はい、作っているこのフィッシュ・オア・オニオン、
はい、あ、さっきあの、はい、説明いただいた、はい、
ですね、はい、こちらのフィッシュ・オア・オニオンを、はい、じゃあ、アナログゲームナイトを聞きましたということで、はい、言っていただければ、はい、先着で、はい、10名様に
のところをのところ
の
ところを
15名様に
さらに
いや15組様に、うん、プレゼントいたします。
おおめでとうございます。すごい、あの、いいですか。
はい、なので
15来なかったらすいません、
はい、なのであのアナログゲームナイト聞きましたと、
はい、分かりました。ぜひ聞きましたって聞けばね、これだと思うので、じゃあこれをじゃあ15組というか1グループに1つみたいですね。はい、そうですね。これめっちゃいいじゃないですか。大丈夫ですか。後から怒られません。西さん大丈夫ですか。
あの社長に土下座して
そんな土下座を使わないでくださいサンダーのみたいななるほど。じゃあ、ゲームの方ね、さっき説明したゲームの方を、はい、15組ですね、はい、15グループの方にということで、はい、なるべく早くいただければなと思います、はい。じゃあね、ちょっと先ほどの駅のお話はしたんですけど、はい、お店の詳しい場所とかっていうのをお願いします。
はい、名古屋市営地下鉄の、東山公園駅ですね、を一番出口、
はい、
直結のビル2階で、営業しております。営業時間は、うん、16時から23時、はい、午後の4時から、うん、11時までですね、うんうんうん、で定休日は月曜日と火曜日となっておりますので、うんうんうん、間違いないようにお願いします。
料金の方は、最低料金が平日が500円からと、
はい、
で祝日土日祝日が750円から
と、ドリンク込みになってますので、はいはい、 ワンドリンクでアルコールを選んでいただいても大丈夫なので、うんうんうん、ドリンクもあアルコールで300円の、ソフトドリンク200円になっているので、はいはいはい、そちらを引いて考えるとお安いんじゃないかな
って。そうですよね、さっき言った地域最安値ですもんね、
はい、はい、
というわけでいろいろとお話してきましたけど、今日どうですか、はい、収録の方は
楽しかったですね。こんなに話したのは久しぶり
です。そうですか。何かうつうつしたものがあるんですか。大丈夫ですか。大丈夫でした。お話の方はできました。自分の
今までの、うん、このストーリーみたいなものを話すことができて、うん、自分の改めてあのまあ、頑張っていこうかなっていうふうに感じることができましたし、うんうん、新しいお客さん、まあ、まだ会うかもしれないお客様に、うんうん、先に声だけ届けてるんだなっていうのは、はいはいはい、すごい感慨深いというか、
うんうんうん、
ものを感じました、うん、はい、
めっちゃ大丈夫じゃないですか話の方は。
ありがとうございます。
大丈夫ですよ本当に、西井さんがいれば。
こんなに褒められて大丈夫。
大丈夫大丈夫、ラジオの中だけです。大丈夫です。ラジオの中では全然人柄も伝わったと思いますし、やっぱ熱心にね、はい、何かをやっぱりやりたいっていう気持ちを当然伝えますし、まあ、スペースとしてはい、ボードゲームスペースと個室スペースもありますし、まあ、使い方って言ったらですけどね、はい、イベントの方も打たれるということで使い方もいっぱいあると思いますし、はい、まあ、場所もね東山公園の方から、はい、すぐっていうか、僕は右見て手見て出ましたけど、どこだとかなーと思って
、階段がちょっと分かりにくいかもしれないので、はいはいはい、目の前にガラス戸があるので、そちらを開いていただいて階段上がったところになります。
で、ね、しっかり見たので場所もね分かりやすいところですので、一番出口からすぐっていう感じだったので本当すぐですね。
すぐで、はい、本当出て直ですね。
で上見れば大丈夫ですね。
上見れば大
丈夫。ゾーンがある
ゾーンがあるぞって
なる。なるほど。なので、まあ、今後もね、他ボードゲームカフェとかね、いっぱいできたりとかしてね、閉店やオープンがいろいろあると思いますけど、また違う業態でも、まあ、日本でもあまりないような業態だと思いますので、頑張っていただければなと思ってますので、はい。どうぞ、はい。
SNS で、はい、今後ですね、マダーミステリーだったりの、
はい、今ですね。
公演も予定してますので、うん、更新があり次第 SNS で発信はさせていただきます、うん、なのでそこで、見ていただければなと思います、うん、なので各種フォローをよろしくお願いします。
ホームページも結構見やすかったので、
ありがとうございます。
あれもじゃあ作られてるんですね。
そうですね、うん、
いや、X の方もありますし SNS もそうですし、ホームページも更新をしながらって感じですね、はい、はい。
福祉の方も、うんうんうん、お電話いただいても大丈夫なので、うんうんうん、名古屋でお住まいの方で B 型作業所の理由を考えている方は、このラジオを聞いてっていうのも、うんうんうん、
いるかな。分かんないけど、まあいたらそうですよね、はい。じゃあまたどうですか、もうお話する思いの丈は大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい。じゃあですね、今回はボードゲームカフェと就労支援 B 型の施設としてボードゲームカフェのゾーンさんとお邪魔しました。私もね、福祉の人間としてありますけど、まあ、畑は違いますけど、まあ、いろんなアプローチだったりとか西井さんの思いも聞けたので、まあ、今後も応援してますので頑張っていただければなと思います。
ありがとうございます、
はい。ではぜひね、さっき言ったようにボードゲームカフェに来ていただいてラジオ聞きましたっていうと、まあ、特典もありますのでぜひ聞いていただけたら、はい、聞いていただきましたら来てもらえればなと思います。はい、はい、で今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあお相手は太陽地と、そして、
ボードゲームカフェゾーンの日誌がお届けいたしました。
はい、最後の挨拶覚えてます。
はい、もちろん。
もちろんですか、
はい、はい。
じゃあそれではまたぜひね、ゾーンさんに来てください。ではせーの、グッドナイト。